クリアさん、マーシマです。クリアサピは怪しく内容レジオ、本日は8周年を迎えましたというお題でお話をしていきます。さらには、8月の21日に、誕生日、53歳の誕生日を迎えて、9月1日に8周年を迎えてという感じで、毎年この時期はダブルのお祝いなんですけど、今年はね、忘れられない記念日になりました。なぜかというと、8月21日オーストラリアにいましたオーストラリアなので、そもそも海外旅行に行くっていうのも人生4度目で、旅行に行くというのも、もうなんか私小さい頃からね、あんまり旅行ってしたことないんですよ。で、嫁に来て、主人が結構出張、海外の出張はないんですけど、国内の出張がいっぱいある仕事に変わったりとかして、さらには犬を飼ってしまったということもあって、旅行するってことはあんまりしないんですよ、ほぼない。なので、そんな私が海外、めったに行かない海外、めったに行かない旅行先で、誕生日を迎えたということで、まあすごい記念に、記念というか印象に残るアニバーサリーを迎えることができました。で、このね、オーストラリアに行ったっていうのが結構私は大きな経験になったんですよ。お誘いをね、受けていくことになったんですけど、そうそう、娘もね、連れて行きたいと思ったんですよ。なんでかというと、娘は幼稚園の頃から行ってみたい国がオーストラリアだったんですよ。で、そんなこともあって、で、普段ね、旅行ってほとんど連れて行かないので、最初に娘と2人で行ったのが兵庫県養父市の呉の鉱山、小柴さんのところの鉱山に一緒に連れてって2人で旅したんですけど、それから3年が経って、で、オーストラリアの旅行の話があって、もう迷わず、娘連れてっていいですかということで、そう連れていくことになりました。で、どちらかというと私も楽しみたいだったんですけど、やっぱり娘に行きたい国だった、娘が行きたい国であったということと、プラスやっぱりこう、幼少期に海外がどういうものかっていうのを見せなかったんですよ。で、そのタイミングで小学校の高学年っていいんじゃないかってずっと思ってて、あまりちっちゃいと覚えてないけど、小学校 5,6 年生ぐらいだったら覚えてるじゃないですか。で、覚えてて、やっぱりなるべく小さいうちにその絵画を見るのには、やっぱり高学年がベストタイミングかなと思ってたので、まあ、そんなことから自分が行きたいもあったんですけど、やっぱりどちらかというと娘のためにっていう思いの方が若干こう強かったかなっていう感じで2人で行ってきました。で、実際にね、8月19日の夜の飛行機に乗って、で、20日に着いて、で、そこから20、21、22、23、24、25、26と。で、27日の朝の飛行機で帰ってきたんですけど、だから20、21、22、23、24、25、26、7日間か。7日間オーストラリアで、過ごしてきて、で、今回は ICA の、理事であるラース氏と、あとその奥様である ICA 顧問の福島真紀子先生のお宅にお邪魔したんですけど、まあ、それ、福島先生のお宅以外でも、2泊ほどラミントン国立公園っていうね、湿地の公園があるんですけど、世界遺産のそこの、中にあるオレイリーという、宿泊施設に泊まった、2泊したんですけど、まあ、でもそんな感じで、まあ、ほぼ福島先生のお宅に、そう、お邪魔して生活をしました。で、今回の旅はね、もう本当に観光です。観光というかホリデーで行ったんですけど、ちょっと当初の予定があって、それはちょっと流れて観光になったんですけど、で、じゃあどういうふうに過ごそうかって福島先生とみんなでお話をしてた時に、私としてはやっぱり観光地にはそんなに行きたくないなと思ったんですよ。だって観光地ツアーで行けますから、旅行会社の。そうじゃなくて、やっぱりこう地元に住んでいる方のこう案内で行く場所が行きたい、地元ならではの場所に行きたいみたいな、そういう思いがあって、で、まあ、そんな話でみんながまとまったので、じゃあということで、じゃあどこに行こうかってなった時に、メインの今回のツアーは、ラミントン国立公園の山歩きだったんですよ。 で、福島先生とラースさんがすごい山歩きが好きな方で、いろんなところに行かれているのを私も、SNS の投稿で見ていたので、でその中でソーラミントンの森はおすすめだ、福島先生のおすすめだということで、じゃあそこに行こうってことになりました。で、そこの山歩きをしてとか、あとその前後でもビーチを歩いたり、あの松本先生がね、ここのビーチ私のおすすめなのみたいなビーチを歩いたりとか、裸足で歩いたりとか、あとはそうホタルも見たりとかね、そこもそう松本先生がここ上がっていくとすごいホタル見えるね、見えるから行かないみたいな感じで行ったりとかって感じで、とにかく自然に触れる旅だったんですよ。で私自身も結構自然に触れることは好きで、私が住んでる埼玉県春日部市というところは、私の近く、うちの自宅の近所は田畑があってのどかなところといえど、やっぱり平地で山もないし海もないしみたいな、こう中途半端な自然なんですよ。でも行った場所というのが海があって山があってみたいな、本当に広大な自然の中で、で、そのホタルをね見に行くためにこうビーチから歩いて行ったんですけど、歩いて行ったビーチが長いこう歩道になっていて、散歩道見たくなっていたりとかっていう感じで、とにかく自然が広大な中で過ごしたんですよ。でそんなことをしていて、で福島先生も松本先生も自然が大好きなんだっていうことが分かって、で自然の中にいてっていう生活をしていたら、なんか、変なこだわりみたいのがなくなってったというか、脱ぎ捨てたというか、なんかそんな感じだったんですよ。私はどちらかというとこうやりたいことしかやらないとか、やりたくないことはやんなくていいよみたいな感じのスタンスでここ何年か活動してきたんですけど、それでもやっぱり自分の中で何々をしなければいけないとか、何々はやらない方がいいかなみたいな、ちょっとした、こだわりというか、そんなのがあったんですよね。だから例えばこうしてね、毎日朝起きて、とりあえず SNS 発信は午前中にやっちゃおうとか、やらなければいけないとかで、やってないとああやばい今日やってないよみたいな、なんかそういう変なこう義務感とかこだわりみたいのがあったんですよ。でもなんかそんなのもだんだんどうでもよくなって、で今回ツアーでね、ツアーに行く前1週間ぐらいはとにかくこうその旅行の準備だったりとか、あとは、家の中を片付けるとか掃除するとかね、そういうことにすごい時間が割かれてしまって、あと娘の宿題ですよ、娘の夏休みの宿題の大物は終わらせておこうみたいなのもあって、で、結局こうなんか付き合わなきゃいけなくって、付き合ったりとかしていて、もう本当に自分の SNS 発信全くできなかったんですよ、1週間ぐらい。でじゃあできなかったからオーストラリアに行って、ちょっと緩くやろうかなスマホでなんて思ってたんですけど、もうそんなのもどうでもよくなって、スマホもほとんど見ませんでした。スマホ使う時ってだいたい写真とか動画、オーストラリアの風景とか旅行の様子を撮影するだけで、もうほぼ SNS 見なくてもいいや、どうでもいいや見たくなっちゃって、別にクレイジーアピーのこと発信してないけど、いっかみたいな、前だったら発信してないからどうしようみたいな思いがあったんですけど、そんなのもどうでもよくなっちゃって、でだから結局2週間ぐらい投稿空いちゃったんですけど、いっかそれでみたいな帰国しても、そうで帰国して、じゃあいざこう発信しようかななんて思っても、やっぱりこう帰ってきてからのやっぱり二ほどきの洗濯とか家の中の片付けとかに追われちゃって、いっかみたいな変なこうこだわりみたいのをこうオーストラリアで脱ぎ捨ててきたみたいな感じで今います。あとそう、あれだけすごい、とにかくねオーストラリアでねめっちゃ歩いたんですよ。それまではもう本当に暑い、日本の暑さ、今ちょっと和らいでますけど、暑くって外に出るのも嫌で動くのも嫌でみたいな、本当に犬の散歩も1日1回ぐらいしかしてなくて、朝晩行かなきゃいけないのに、本当にもう歩数、スマホって持ってると歩数分かるじゃないですか。で、散歩の時は持たないのでスマホ、本当にこの歩数がね何百歩とかしかないぐらいに、何百歩ってことはないか、1000歩ぐらいしかないぐらいに全然歩いてなかったんですよ。でもオーストラリアに行ったらもう平均で1万歩以上で、ラミントン国立公園のハイキングに関しては2万、あの日は2万7000歩でした。 17キロを5、6時間かけて歩いたんですけど、そのぐらい本当に、めっちゃ歩いたので、あの私も体調が良くなってきて、で、帰ってきてからやっぱり歩かなくなって、で歩かない日には体調良くないからっていう感じで、あ歩かなきゃみたいな感じで娘と一緒にショッピングセンターとか行ってむやみに歩くとかね、そんなことをそうしていて、でまあ実際に昨日から学校が始まって、で、そうずっとサボっていたウォーキングをね昨日復活して、今日はまだ行ってないんですけど、帰ってきたから娘がやっぱり歩いてないから歩きたいっていうことで、午後これから2人でね5キロぐらい歩いてこようかなと思ってるんですけど、昨日もそうだから朝から5キロ歩いて、前は5キロ歩くってフーフーだったんですけど、もう全然余裕ですよ、余裕。そんな感じでね、なんかこうすごいオーストラリアに行って、なんかちょっとこう軽やかになったみたいな、身も心も軽やかになったみたいな感じで、そう変化をしてます。なんか そういった意味でも、この、53歳になったとか8周年を迎えたっていうのは、なんかこういつもよりもすごい軽やかに、迎えられて、なんか変なこだわりもなく、いつも周年では何かやんなきゃみたいなのもあったんですけど、まあいっかみたいなそんな感じの、そうまあいっかが前以上にまあいっかっていう感じになったっていうか、なんかそんなことよりも、前までだったらこのクレイヤさん舞島がベースで生活してたんですけど、なんか本当に一舞島マリがベースの生活になってるっていう感じで、なんかそういった意味でも本当にこうなんか違った、いつもとは違った心持ちで、周年を迎えております。はい、そんなことで、このはあの放送もねなんかもうちょっとクレイセラピーのこと話そうかなと思ったんですけど、まあちょっとスタンスを変えて、新しいとか新たな年を迎えたという感じでの内容になっちゃいました。そうなんか本当に思い切って言ってよかったなって本当思ってます。で本当に行く前はX 見るとトレンド見て、今の日本の情勢とか見て、ああまたこんなことやってるみたいな、本当にこう心が沈んでいったんですけど、 SNS も本当に全く見ない生活を、9日間ぐらいしたよな、そうして、で帰ってきて、で昨日ぐらいからまた X のトレンドとか見出して、ああ何こんなことなってんだとか、またいろいろあって、そこばっかり見ちゃうとまた気持ちが沈んじゃうので、まあそれはそれとして事実で受け止めつつ、なんかそれよりもなんかこう今をやっぱり楽しんだ方がいいのかなみたいな、あまりこう SNS 特に X なんかも、まあ情勢を知ることは大切なんだけど、見過ぎない方がいいかななんて思っています。そうなのでね、本当に軽やかに生きるっていう、なんかそんな年幕開けというか年明け幕開けかななんて、感じています。なのでまあそんなスタンスで、まあだからといって別にクリエイターベースト活動やめませんよ私はやめないですけど、今まで以上に軽やかにやりたいように、もうやら目のせいことはや目のせいとかやりたいことはやらないというスタンスを強くしてやっていこうかななんて思っております。はい、まあそんな感じで、まあ一応昨日からですね、昨日から、募集、大々的に募集かけました、クレイサビスト養成講座2026年9月スタートということで、もう9月になっちゃってますけど、まあ、9月スタート受講生ということで募集を開始しています。そう養成講座もねちょっとリニューアルしたんですよ、こっそり行く前に。プロコースと、基礎コースということで、プロコースはそのクレイセラピストとして活動するためのワークショップのやり方とか施術のやり方とか、あとはその実際にクレイセラピストになってからどういうふうに活動していくかっていう方向性を一緒に決めていこうみたいな、ちょっとコンサルの部分も含めた、養成講座としてやってきたんですけど、リニューアルしたんですけど、いや今すぐ活動する予定はないから、ちょっとまずはクレイセラピスト試験を受講したいとか、あとは、いや別にそんな活動する予定はないんだけど深く学びたいという方のために、新たに基礎コースというのを設けて、でこれは本当に ICA の通信の基本的な、カリキュラムをもとにやっていこうということで、2つのコースで、再編しました。で価格なんですけど、一応今ですね、プロコースは33万円、これ値段上げたばっかりなので、もう上げる予定ないですけど、 基礎コースに関しては今22万円という破格値でやってるんですけど、これはひょっとしたら上げるかもしれません。なんでかというとクレーの値段が上がるんですよ。で上がるんですけど、どのぐらい上がるかっていうのがちょっとまだ分かんないんですよね。なので、今のこの22万という価格で、ずっとやり続けるか分かんないんですけど、ひょっとしたら、今回がこの22万という価格でやる募集の最後になるかもしれません。分かりません、まだ価格出てないので、出てないんですけど、まあ今回ね、プロコースが33万円と、あと基礎コースが22万円ということで、募集をかけています。クレーセラピストになりたいとか、クレーセラピー深く学びたいということ方は、ぜひですね、この軽やかな前島第1号として、第1号受講していただければなと思います。いつもこんな感じで、講座もやっていてね、ちゃんと話すことは話しますよ、話しますけど、まあこんな感じで話してますので、皆様からはですね、楽しく学べるということでご好評いただいております。でもちゃんと、私一応クレーセラピーマスターなので、知識としてのところを十分話しつつ楽しみながら開催しておりますので、興味がある方はぜひご受講いただければななんて思っております。はい、ということでですね、今日はですね8周年を迎えましたということで話をいたしました。また次回の放送にお会いいたしましょう。